はい、おはようございます。体調なんていうのかな、不良、はい、不良の方とか仕事でちょっと今日はねいつもより少ないですが、まあコロナもね少し増えつつあるかな、わかんないんですけど、そういう中で守られるように祈りましょう。今日は使徒の働きの4章の1節から4章を見ていきたいと思いますが、イエス様の伝道生涯の中でいろいろと困難や迫害に遭いました。十字架にもつけられましたね。そして弟子たちにもこの迫害について注意をしましたね。迫害されますよと言っています。それ結局そのようになってますね。この4章では迫害が始まりますね。3章先週見たのでは足の病んでいる方が癒されて、そして宮の中でペテロとヨハネが説教しているのを見ましたね。で今日4章ですが、まず1節から3節見ますとこのようにありますね。233ページ、使徒の働きの4章の1節からです。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで領地することにした。すでに夕方だったからである。結局逮捕されたんですね。で先週も言いましたように4節では5000人ほどの方はでもこの 3章のメッセージを聞いてイエス様を信じたんですね。さあでこの5節からですが、このような中で翌日の話になりますね。言うならば裁判ですね。で今日はですねこの世の迫害、主の道からというのを考えていきたいと思いますが、4章の5節から7節をまず読みます。翌日民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まって、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンダデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこれらのことをしたのかと自問し出したとありますね。で結局言うならば裁判ですね。裁判が始まります。このペテロとヨハネを前にして、そして結局ここにあるように何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと、宮の中で言うならば人を癒したり、言うならばあるいはそこで説教するのは誰の権威によって、誰の名によってそういうことをしているのかということで、そしてその8節からペテロが話しますね。8節から見ますと、その時ペテロが聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたか、どういうためであるのなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神の死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの 皆によるのです。だここでは誰の名によってどういう権威での下でこんなことをしたのかと問い立たされますね。そしてそのペテロとヨハネはまずですね、イエス様がよみがえられたイエス様の権威によりますとこう言うんですね。まずこの信者の証、キリストの復活についての証をしますね。イエス様がよみがえって天に戻られたけれども今も生きておられますし、その証拠には三章の出来事があります。すなわちその人が癒されたということですね。で、7節の質問への答えとして、ね、このイエス様は十字架につけた人たちですが、私たちも罪のゆえにイエス様が十字架についてくださったので、私たちの罪のゆえでもありますね。そこでその説教が続きますが、11節では、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。鍵括弧がありますね。これはですから旧約聖書の引用ですね。詩編の118編の引用ですね。22節ですが、イエス様もそこをね引用されましたね。でペテロがですからこの、彼らが捨てた、すなわち家作り、家を建てるもの、これはイスラエルの指導者ですよね。彼らはこの人を拒んだ、イエス様を拒んだ、捨てたんですね。でもその捨てられたイエス様は、言うならば石杖の石になった。だから結局最もこう土台として大事な部分に神様がそのイエス様をそのようにしましたよという、こういうことを御言葉から、旧約の預言からこう述べてますね。で、この人たちはイエス様を救い主として約束のメシアとして拒みましたが、残念ながら今日も多くの方がイエス様を救い主として拒みます。ペテロはでもそこで12節続きますね。この方以外に、すなわちイエス様以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです、ね、このイエス様以外には救いを与える名はないんですよと、こうはっきりとね答えるわけです。今日このような考えは決して何て言いましょうかね、人気ではないですよね。いろんなところに救いの可能性を考えたいわけですが、でも聖書ははっきりとですね、ここだけですよと命じております。彼らはそのような意味では大胆にですね語りますね。13節では、彼らはペテロとヨハネが大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきたとありますね。大胆なこの証、本当にイエス様と共におられ、そしてこの彼らは聖霊なる神様によって満たされて大胆に語っております。私たちもね、どうでしょうか、時々この福音を語るときに躊躇したり、なんていうかこうあまりはっきりすると相手に悪いとかいうようにちょっと工夫したりすることもあるかもしれませんが、でもある意味私たちは聖霊に満たされ、導かれ、力をいただいて大胆に、失礼という意味ではないんですけど、そのはっきりとね、その福音を語ることも大事ですね。さあ、そのように語っています。さあ、そのことでどうなるでしょうね。16節からこのように見ていきますと、彼らは言った、今度は裁判をねする人たちがペテロとヨハネをその追い出してというかこう席を外してもらって、そして一緒にこう このことをどうするか検討してますね。あの人たちをどうしよう、ね、ペテロとヨハネどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全体が知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間で広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはいけないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ってはならない、語ったり教えたりしてはならないと命じたとありますね。まあ、結局ペテロとヨハネ席外してもらって、まあ、いろいろ相談しますね。まあ、これは すごい奇跡が起こったし、エルサレムのみんなも知ってるし、まあ、それを否定することもできないので、まあ、ですからもう二度とねこのことについて語らないようにきつくですね命じるようにしました。そう決めたんですね。で、まあ、脅すわけですよね。まあ、結局考えたらこの人たちはイエス様を十字架につけた人たちですよね。ですからこの脅しというのは、まあ、なんかね本気にしてもいいわけですよね単なる脅しじゃないですよね。真剣に考えることも大事でしょうね。まあ、今日もね私たちの証を妨げようとするいろんなことがあるかもしれませんね。イエス様の話をするとバカにされるとか仲間外れにされるとか、いろんなことがあったりして私たちはそれを躊躇するかもしれませんが、まあ、この場合ですね、もう脅しをね持ってね、もうこんな話をやめなさいと、まあ、言うんですね。でもこのペテロとヨハネはどう答えるんでしょうね。19節、ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにいきませんと、こうあるんですね。で、結局そのような脅しに応じないで、で結局その神様のに聞いたことを私たちは続けて話しますということです。ここではとっても大事な原則が一つ記されてますね。聖書的な原則ですが、それは神様の立てた権威というのがありますね。で、このユダヤ人の指導者たちもある意味神様に立てられた権威ですけど、さあそういう権威が私たちに神様に背くように要じる求めると要求すると、私たちはそれにどう対応するかということですね。このことは他聖書でいろんな箇所で見ますけど、ペテロとヨハネはですね、まあ、私たちはまず神様に聞き従いますと。ですからこのような要求にはこういうような命じることには応じられませんと、まあ、お断りするんですね。これは私たちにとって大事なことだろうと思います。まあ、神様を優先することですね。まあ、これもちろんこういう迫害だけではなくて、日常生活において私たちは神様を優先する、まあ、それは例えば日曜日とか、あるいは献金とか、あるいは聖書を読んだり祈ることも、まあ、いろんな意味でね神様を優先するという、こう日頃の生活の中でねそういうことがありますね。さあそのように彼らがお答えします。まあ、さらに脅しをかけて、そして釈放しますね。まあ、どうしようもないので釈放しますが、23節から見ますと、この新クリスチャン、この信者たちの祈りを見ますね。23節と4節見ますと、釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心一つにして神に向かい、 声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。ありますね。まあ、この信者の祈りがこれから見ていきますが、まずこの この仲間にね報告します。こういうことがありました。逮捕されました、ね、一晩牢屋に入れられました、ね、こんな風に脅されました。こう報告しますと、まず心一つにしてどうしたかと言いますと、祈りますね。このことについて祈りますが、その祈りの中ではまずは24節、主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。ですからまず神様の主権、創造者としての主権を覚えながら、神様はこの世界を作られたし、この全世界をこういう迫害の中でも治めている方だということを覚えながら祈るんですね。まあ、25節から見ても祈りが続きますね。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの 口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ、という、このようにね、まあ、また旧約聖書から引用してますね。これは詩編の2編から、まあ、結局、この神様に対抗する罪人、世の人々の姿を示してますが、まあ、2編のテーマはそういう中で神様は全てを支配しているということですね。 ですからこの神様は主であるということですね。27節、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。まあ、結局神様の主権というのはこの十字架もその中にありますね。で、結局このようにこの一方ではヘロデ王様、あるいはピラトというローマのね支配者、その異邦人たちですね、またイスラエルも一緒になって、そしてその十字架にイエス様がつけられたわけですが、しかしそれは神様の支配のもと、すなわち神様がもうどうしようもないからそういうことになったのではないんですね。そうではなくて、そこにちゃんと神様の主権も摂理もご計画もあるわけです。だから今日も私たちもね、考えると様々な問題に直面しても、迫害にあっても、いろいろ問題にあっても、そこには神様がちゃんとおられ、支配しておられるということをですね、私たちも覚えるべきです。たとえどんなにこの困難な時でも、神様はちゃんと支配していらっしゃる。そしてそれはご自分のご栄光や、あるいはご自分の目的があられるということですね。だからこれはとても私たちにとって大事な原則ですね。絶えず主はそこにおられ、支配しておられるということです。たとえそう感じなくても、ね、まあ、やっぱり逮捕されると何かこう神様に見捨てられたように感じなくはないでしょうね。特に何か悪いことをしているわけじゃないですよね。イエス様の命じたように福音をお伝えしているだけですよね。まあ、でもそういう中にも神様がおられますよということを、この祈りの中にね、覚えながら祈っておられますね。これはまあ祈りなんですね。そしてその中で、そのように主の主権を覚えて祈っていますが、さらにはその主の道からを求めながら祈ってますね。 9節ですね、見ますと、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてくださいと、こうね、まあ、基本このように祈りの内容、お願いしている内容としては、まずは神様の主権を覚えて、その上で神様の御力を求めておられますね。これはとても不思議に思いますね。一つはここでは大胆に語らせてくださいというねことと、もう一つは神様のご栄光になる印ができるように助けてくださいって、この二つですよね、大きくお願いしてます。どうでしょうか、皆さんがこのような、この逮捕されて牢屋に人や、ね、いて、そして、まあ、さらに脅されて、二度とイエス様のことを話すなと、こう脅されますと、まずはどのように祈りますか、ね。まあ、私は自分のことを思うと、もしかしたらね、こういう祈りではなくて、守られるようにとか、また捕まらないようにとか、あるいはそのこういう悪い指導者たちが、まあ、なんていうかね、神様がやっつけてくれるようにとかね、そんな風に祈るかなとこう思ったりしますよね。まあ、それも一つの祈りかもしれませんね。ただここで彼らはですね、そのようなことよりも何よりも、こういう迫害や困難の中で、ともかくそれに負けないで、折れないで、そして大胆に語れるようにということは、どういうことかというと、私たちもそうだけど、いろいろ反対されたり困難に遭うと、ついついそれに折れたり負けたり合わせたりしがちですよね。だからそれがないように、何よりもそれが彼らの心ですね。自分たちが守られたりとかいうことよりも、そこですよね。とっても素晴らしい祈りだと思いますね。大胆にこういう、こう迫害する中、いろいろこう脅される中でも、それにこう折れるのではなくて、それに負けてしまうのではなくて、続けて主の命じたように大胆に福音を語ることができるようにということですね。まあ、私たちもそうですよね。何かこうひどい目に遭うと、まあ、下手するとそれにもう二度と会わないように、まあ、じゃあね、イエス様の話をしたらこんなことになったから、それはやめようよねってこう自分にね、こう考えたりね、するかもしれませんが、でもそうじゃないんですね。神様の御旨っていうのは、私たちがどんな場合でもこの福音を周りの方にお伝えする、愛を持って伝えるわけですよね。さあ、そのようにまあ祈ったですが、じゃあ結果ですね、31節から見ますと、彼らがこう祈ると、その集まった場所が振り動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは心を一つにしてと続くんですが、まあ、この大胆にですね、語り出したとありますね。本当にこの彼らは何を祈ったんですか。この大胆に語れるように祈ったんです。で、神様はその祈りをね、聞き入れてくださったんです。で、祈りっていうのは本来、私たちのなんていうか、願う、すなわち私たちの思いを神様に単にお願いするのではなくて、神様の御旨を意識しながら、その御旨が私たちを通して行われることを、まあ、本来の祈りですよね。ですから、まさしくそのような祈りであり、主はそれを聞き入れてくださったんです。本当にこの罪深い神様に対抗するこの世界に私たちも住んでいますから、 そういうような中で私たちも本当に神様の御助けが必要ですね。で、彼らはそう祈りますと聖霊に満たされたとありますね。これは先々週でしょうかね、お話ししたと思いますが、聖霊に満たされるという表現と聖霊のバプテスマという表現は2つほどありますよね。で、バプテスマは、一度限りの、すなわち今日の私たちのクリスチャンの生活の中で言うならば、イエス様を救い主として信じると私たちのうちに聖霊なる神様が宿ってくださいますが、さらにですね、バプテスマというのはここで主にこう自分のを委ねるような、すなわち私たちをこういう迫害の中ですが、それでも用いてくださいという祈りですよね。助けてくださいというね。で、そのように祈った結果満たされたということですね。4章の8節でもね、見ましたよね。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言ったとあります。満たされた、何回もねこう出てきますが、それは本当に私たちは自分の身を主に委ねるというところですね。で、結局、32節3節見ますと、33節ですね、見ますと、人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったとあります。このやはり力を持って大胆に語り証しができたということですね。祈りが聞かれたんですね。本当に迫害や反対はそれで終わったわけではないんですね。これからもいます。人の働きの中でいろいろあります。ゆくゆく殉教される人も出てきますね。殺される人も何人か出てきますが、でも彼らはそういう中でこの証を大胆にイエス様のことをお伝えします。で、結局だから私たちはこのように反対や問題の中で大胆に証をする秘訣というのは、だからこのペテロやヨハネは特にね、勇気がある2人だったという話じゃないんですね。だってペテロがあれでしょ、以前イエス様なんか知りませんと怖くてね言ってますよね。でもこれはどうしてそうできたか、聖霊なる神様の御助けによってですよね。だからそういうことですね。本当にこの迫害っていうのは、教会史を見ますとね、迫害っていうのは時にはですね、この教会のすなわちさらにイエス様を信じる人たちにつながることもあります。それはどういうことかというと、私たちは迫害の中で物事がはっきりさせられますよね。用語はちょっと悪いけれども、キリスト教ごっこではなくてね、こう本気で、命がけにこうイエス様に従うか従わないかというね、こういうことがこう見えてくる、はっきりするというねことですから、そういう中でこうはっきりされますよね。でもそのような迫害の中で私たちが本当に主にお仕えするのであれば、それこそ主の御助けがなければならないんですね。今日の題名は世の迫害、主の御助けですね。この二人は本当に用いられましたね。今日のメッセージは決して教会史とかいうね、過去だけこんなことがありましたよっていうことではないんです。今日も実に、先週ですね、鈴木忍先生来られましたね。台湾と東アジアっていうことですが、先週私も東アジアで活躍してた先生の話をネットで見ました。本当に大変ですね。本当にこう逮捕されたり、全部物没収されたり、 本当に刑務所に行ったり、いろいろなことが、そしてそれはことに最近また増えてますね。で、法律も新たにされてもっとこう厳しくなっている面があります。だからこれは過去の歴史の話じゃないんですね。今もある事柄です。まあ、日本では幸いに信教の自由というか、そういう宗教のね、信じる自由というのが憲法上保障されていますが、それでも、家族や地域やそういう圧力はありますよね。だからまあ日本では逮捕されなくてもいろいろ反対はありますよね。ですからそういう、結局そういう中で私たちはじゃあどうするかっていうね、ようなことです。でも今日も神様は支配しておられます。今日も神様は私たちの心に勇気を与え、大胆に主のために立つことが主の御助けによって可能なんですね。だからぜひ私たちも、まあ、このような御言葉を通してそのようなことを覚えてですね、主のために良い証人となるように。もちろんまだイエス様を信じていらっしゃらない方は、まあ、ここでペテロが語ったように12節ですね、この方以外には誰によっても救いはありません。でイエス様以外には救いはありません。天の下の下でこの皆の他に私たちが救わるべき名は人に与えられていないからです。他に救いを得させる方はいないんですよということですね。ぜひまだイエス様を信じていらっしゃらなかったら、そのことを覚えて本当に主を救い主として信じていただければなと切に思います。祈りましょう。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を学ぶことができ感謝いたします。そして本当にこの迫害の中に置かれた弟子たちも、ペテロとヨハネも逮捕されたり脅されたりいろいろありましたが、それでもそれに負けず、負けないで主に頼りつつ大胆に語り、また最後には祈りを持って本当に主の御助けを祈り求めている様子も記されています。本当に私たちもこのような様子から主の御前に本当に御助けを祈り求める、そのようなことのがいかに大事かを覚えて歩めますように導いてください。そして今日風邪とか具合が悪く休んでいる方、あるいは仕事などでありますが、それぞれの上にも主の豊かな祝福を与え導いてください。まだ安さも信じておられない方もその必要を覚えることもできますように、私たちも主の御栄光のために用いられますように祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。